続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。半年以上に及ぶ悪性リンパ腫との闘病記、生きる力、引き算の縁と足し算の縁が先月発売になりました。フリーアナウンサー笠井慎介さんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
お久しぶりということで、以前は6月にリモートでお話を伺いました。
あの時は闘病が終わってまだ自宅にいらしたぐらいの感じですか？
は
い、
6月は退院、5月の最初に退院しましたので、まだ3ヶ月はもうコロナの影響があって、その家から出られないというよりも、部屋から出られない。白血球量もとても低かったものですから、だいたい皆さん5000円ぐらいがあるんですけれども、私退院時1500ぐらいしかありませんでしたんで、抵抗力が弱いので退院してもですね、ですからもう移ったら大変だということで、セルフロックダウンと。で、自分の部屋からトイレとお風呂と散歩の時以外は出ない状況で。で、その時に、もう出ていいですよって言われて、リモートでね、出させていただいたわけなんですが、今はもうね、戻りました。やっぱ半年経つと白血球も戻ってくるんですね。
それは徐々になんです
か？そう、徐々に戻ってくるんですよ。やっぱり相当強い抗がん剤治療を受けたので、なかなかこう元には戻ってこないんですけども、人間の体の力って不思議なものですね。治癒力ってんですか？
自分の数値がどんどん良くなってくるとすごい嬉しいですよね。
嬉しいです ね、
数字に現れるわけで、
目に見えて分かりますかね、良くなってるって。
そうなんですよ。はい、
闘病生活っていうのはどのくらいしてらしたんですか？
4ヶ月半入院してました。
はい、4ヶ月半病院。
そのうちにその投薬、ずっと投薬だったんです。
これがですね、悪性リンパ腫、私微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫っていう方だったんですけれども、
すっげえ難しい、
もうね、名前だけで治りませんって言ってるような感じじゃないですか。
そうだよ ね、 すごいもんね。
本当にそうなんですよ。でもそれがね、英語の正式名称がそうなので、もう訳すとそれしかないんですって。
直訳するとそうなるってことなんですね。
通常皆さんは、私の方の場合は通院で働いたり子育てしながら抗がん剤治療を受けるのが普通なんですよ。私はちょっと予後の悪い遺伝子異常が見つかったので、その普通の治療では治りませんということで入院となったんですが、ただやっぱりそのことを発表しましたら、世の中のこの悪性リンパ腫の皆さんが、なんで自分は通院で笠井アナは入院なんだと。これやっぱりアナウンサーだから、スペシャルな治療を受けてるんじゃありませんかって。
優遇されて
る。問い合わせがすごい来たんです
って。いやいや、そんなことはないんです
と。私の主治医、私のこと知りませんでしたから。笠井さんアナウンサーやってるんですかって。
その、まさかの。
もうちょっとショックでしたけど、ただやっぱりなんとかな、一般のことよりも、もうがんのことばっかり見てる先生だったんで、テレビとか NHK しか見ない人だったんですよ。ですから特別待遇を受けるはずもなく、で、それで治療を受けて、それの治療っていうのは、まず5日間連続で、その大量の抗がん剤を投与して、で、そこから2週間休んで、で、さらにまた5日間連続で投与して、2週間休んでっていうのを、6回
繰り返した。
ですから最初の段階で最低4ヶ月は入院してくださいと、ダメだったらさらに違う治療法で入院しますよという、そういうスケジュールでした。
最低4ヶ月ぐらいだったんですね。
そうです、もう最低です。6回はもう決まってます。そこでがんが消えなければ、別の治療法になりますと。
でも抗がん剤の治療はきついっていうふうに伺ってますけども、あちこちの話から。
これは本当にしんどかったです。倦怠感で、もう、起きたくないですとか、何もしたくないですとか、で、映画とかたくさん見ようと思ったんですけども、もうテレビも見る気にならないような状況になるんですね。で、あとは食欲不振っていうのが起きまして、もう食べたくないと。ただ、食べないでいるとどんどんどんどん痩せてくるわけですよ。で、私もフリーになった直後で、病気になりましたんで、ここで痩せてしまったら、もう悲壮感漂ってしまって、もうテレビには復帰できないなと思ったので、もう食べることは戦いだと。 もうそれをスローガンにして嫌でも食べると。で、うん、ここポイントなんですけども、多くの人はやっぱり吐き気と戦いながら抗がん剤を治療すると思っている方が多いんですよ、うんうんうん、私もそう思いました、うん、どんな本読んでもやっぱり倦怠感吐き気って最初に出てるんですよ、うんうんうん、ところが今もう本当に薬が進んでて、はい、抗がん剤治療自体もその薬も進んでるんですが、うんうん、吐き気止め支持療法って言うんですけども、うんはい、副作用を止める薬が、うん、とても優れたものが開発されてるんですよ。ですから、うん、私はほとんど吐き気なく、うん、食欲不振だけで、うん、なんとかやってこれたので、うん、吐かないんだったら無理やり食べようと、うん、もうそっち持ってきました、うん、でもやっぱり10年前ですとか、うん20年前のその先輩に話を聞くと、戻しながら食べていたと、
はい、そうか食べたら気持ち悪くなっちゃう。
そうでもそれが普通だったんですよ、はい、だから我々まあがんの患者っていうのは、はい、経験者に話を聞きなさいと、はい、本も読みなさいと言われるんですけれども、はい、5年前10年前の先輩に聞いてもダメと、治療法と薬が全然違うんですよ、
はい、でも最初は結構痩せたっていう、
あやっぱり3日で5キロとか、うん、やっぱり7キロまで痩せましたけども、やっぱりそれはやっぱりあの最初の頃は激しい痛みと戦っていたので、
うん、あ痛い、
全身が痛かったですよ。痛い、まあ、がんですから、うん、いろんなところに触るんで、うん、私あの腰が原発で、うん、その骨髄に骨盤に問題があったものですから、うん、脳にも転移するタイプだったものですから、うん、もうあちこち痛くて、でその検査の結果、うんもう全身にがんが転移してますと言われまして、うん、でステージ4ですと、さすがにダメかなと思ったんですけども、その抗がん剤が1回目の投与からみるみるうちに効きまして、うん、そのどんどん痛みがなくなっていくという、う
んうんね、感じるんですね。
いやもう痛みが減るんですもん。減ってくんですよ、うん、
痛み止めじゃなくて、
痛み止めじゃなくて、あもう初めはもう本当痛み止めで、うん、入院するときにはがんの治療はいいのでとにかく痛みを止めてくださいとお願いしたくらい、うん、その緩和治療ってですね、うんまあ、今緩和治療っていうとその最後の終末期の時に痛みを止めて、うん、モルヒネ打ってなんていう緩和治療っていう言葉が一般的ですけど、うんはい、今はもう病気になった瞬間から緩和治療ってあって、うん、どのようにしてそのクオリティオブライフという、うん、入院生活、うん、治療している期間の質を上げていくかっていうんで、うん、いろいろな痛みですとか、うん、まあその食欲不振とか、うん、そういったものの、うん、に対処する治療法が進んでいるので、うんそういったこととも向き合いながら治療してくれますので、うん、昔に比べて、ね、楽になりました。
あいい話聞いたね、
ええ、
そうですね。でも病院の飯は相変わらずまずい。
ちょっとなんてこと言うんですか答えにくいじゃないですか。
答えにくいですけども、
はい、答えにくいってますますなんか変な感じになっちゃったよ。
ただね、はい、ただ、はい確かに、うちの病院は比較的、はい、美味しい方なんですけど、ここに大きな、
う
ん、大きなこれ、はい、あれがあって、はい、私、はい、舌に関して、はい、全くもっと能力が低い人間なんですよ、うん、ある一定のものは何でも美味しいっていう、うんうん、だから私が元からも大学時代から、
あ、おー、友よ、
友ね、
友よ、
友なんですね、オーディナリーピープルですよ、ですから私の友達、家族は私が美味しいと言ってもあまり信じません、うん
う
ん、
なるほど、
葛西の美味しいは信じない、
いい舌をお持ち
です。いい舌をお持ちですよ。
これ我々はお友達ですよ。
ええ、病人向きの舌を、
はい。そうそう。
これは我々は仲間ということ
で。大変だから、あ、二人ともそうですか。
はい。
じゃあお二人でも入院しても、大体大丈夫です。うんうん、
です
病院食も。ただ、飽きるんですよ。飽きるんですよ、病院食が。
でも、いや、この、でも、バカ舌をもってしても、はい、俺入院した時はまずかったよ。
まあ、
はっきり言わせてもらって
、じゃあよ、それは
まあね、はい、味の濃いも食ってたりしたからね、まあ、それもあるんだろうなと思いながら、
はい、もう病院食まずいのレッテル剥がせない
でも、
ねはい、考えてくれてるからね、
今はそこもやっぱり含めて病院ってね、うん、すごく研究してますよ、うん、栄養士さんが
どこの病院ですからってまあいいですよ、はいはい、
でも、うん、やっぱりその、うん、ね、同じトレーに乗った似たような感じのものだと、うんうん、ああ刺激がっていう時はやっぱさすがにあるんです、
ね、あります。ただね、今は栄養士さんが病室を訪ねて、うん、どうしましょう、うん、メニューはどうしましょうと言ってコミュニケーションを取ってくださるので、
そんなことあるんだ。
あのね、
ホテルみたい。
今あの僕別に特別な、アナウンサーって知ってもらえなかったぐらいですから、
うん、知らなかった。
普通の人間として治療を受けて、はい、治療も標準治療という全て、はい、あの健康保険内の3割負担で治療しましたんで、はい、普通の治療なんですよ。でも今これ声を大にして言いたいのは、うんはい、薬剤師さん、はい、それから、まあ、お医者さん、それから、看護師さん、そして栄養士さん、はい、いろんな方が私たち患者の情報言葉を待ってる時代なんです。あのインフォームドコンセントといって、はい、一時お医者さんは丁寧に患者さんに説明をしなさいということがすごく言われていて、そういう時代があって、はい、そこをさらに超えて今は患者が私はこうしたい、はい、これが辛い、これが痛い、こうにしたいってことを一つ一つ説明をすることが一番医療を受け入れる時代で、今薬剤師さんが病室に来てこの薬どうですか、どんな薬にしましょうかって相談に来るようにしなさいと法律が変わったんです。
時代、
そうだから一番厄介なのは昭和患者の皆さんです。
昭和、
はい、
昭和患者、
これはもう大竹さんもそう、
おっとっと私もですよ、
昭和患者、それは昭和患者の皆さんというのは、はい、あの先生とか看護師さんに迷惑をかけちゃいけないということで我慢する、はいはい、先生お願いします、全てお任せしますと言って委ねてしまう、はい、今それだと最適の医療は受けられません、
う
ん、自分はこうしたいんだというリクエストをすることによってそれを待ってる先生方がだったらこうしましょうとメニューを提示するっていうのが治療法も薬も、そして食事もそうなんです。
あ、もうそういう風になってる
んだね。新しいです。ですから、今は患者さんが意識改革をしないと、いい医療は受けられません。
我慢しちゃいけないんですね。
そう。我慢して、いい患者になろうとすると、そういう人から、いい治療を受けるチャンスを失ってしまうので、特に高齢の皆さんは、わがままになった方がいい。大竹さんのわがままはちょっとまた別なんで、うん、抑えた方がいい部分はあるかもしれませんが、
うん、私追い出されそうになりましたから、
ね、やっぱりそうです。歩かった時がね、何回かあったとかなかったとか、
それはいいんですけども、
は
い、
なかったとか、はい、
がんの結構進行してた時にまだテレビ出てて、徹子の部屋にも出た、
はい、
ひどい時に出たんですよね。
まあ、本にも書いてありましたけども、うんうん、その通りでして、やっぱりフリーになった時がもうすでに56歳で、うん、なんで今頃辞めるんだと、はい、でもうあと何年かいればね、うん、それは多少金満額もらえるんじゃないかっていう中で自分辞めましたんで、はい、結構こうなんですか、葛西のフリーに懐疑的な方が多かったんですよ、うん、でそんな時にこれからだぞっていう時に、うん、がんになってしまって、うん、でそれこそステージ4だったもんですから、うん、まあこれでちょっとテレビの復活も死なないにしてもですね、ちょっと復活できないかなと思った時に、なんとか徹子の部屋が決まっていたので、先生にあと2週間入院待ってくださいと、で徹子の部屋に出てから入院したいんですと、でもうその前から私具合が悪くなってがん検診してから、悪性リンパ腫と分かるまで4ヶ月かかりましたんで、もうすぐに入院した方がいいという状況ではあったんですが、先生がそこまで言うならば、じゃあその待ちましょうと、がんってそんなに日々急激に進行するものでもありませんから、ギリギリ待ちましょうと、その話をした時に先生が、葛西さんは徹子の部屋に呼ばれる人なんですかって、うんうん、すごいびっくりされて、徳田根は全然知らなかったけど、さすがに先生徹子の部屋は知ってた。
徹子の部屋ありがとう。
そう、まあそれで治療法変わるかと思ったら全然変わりませんでしたけど、もう決まってましたんで、それ
ま
での間メニュー決まってましたんで、はい。
そっか、じゃあ決死の覚悟で。
まあでもそうやって。世の中の人に、葛西は、徹子の部屋に出て、そこまでの人だったんだなと、そして消えていったなと、最悪ね、う
ん、
思ってもらえればいいなと。
何ですか、その最悪。
いや、だってやっぱりそれは死を覚悟しますよ。
その時はもう少し、かなりね、死が近かった。
ステージ4でやっぱり治療治るか治らないか、うん、まあ最低半年、うんうん、ダメでも1年はかかるでしょう、はい、ということで、自分としては、 これで死んでしまったらと。でも先生はね、はい、ステージ4は手遅れではありませんと、はい、効く薬はあります、はい、薬が合えば治りますから、うん、前向きに治療しましょうと、はい、そう言われたものですから、慰め言う先生じゃなかったんで、癌、うん、の細胞を見てる先生ですから。
細胞見、そうですね、朝の番組は見ずに癌の細胞を見てる先生、
そういう先生ですから、はい、その言葉信じました、はい、ただやっぱり痩せてしまって悲壮感が漂えば、バラエティーにも呼んでもらえないだろうし、うん、テレビは全く難しいだろうから、うん、やっぱりそこは覚悟しました。なんで徹子だけはとにかく出ようと。
徹子だけ、
徹子
で、徹子それをね、マネージャーさんに言ったんですよ、うん、徹子だけは出ないって、うん、笠井さんね、何甘いこと言ってるんですかと、うん、あなたタレントとしてこれだけ仕事があと2週間あって、うん、他全部休んで徹子だけ出ますなんて許されませんと、うんうん、徹子以下全部休んですぐ入院するか、うん、全部やって徹子出るか、うん、どっちか知ってくださいと、うん、それがタレントというものですって、うん、ちょっと怒られまして、うん、でだとしたら全部出て徹子も出ますと、
うん、締めの徹子ですね、
ええ、そう
で締めは、
はい、で最後の特ダネで癌を告白して入院しました、
うんうんうん、徹子の部屋にはご家族も駆けつけたそうですね。
やっぱりなんか幼稚園のお遊戯会みたいになりました、うん、そこはやっぱり家族もある一定の思いがあって、うん、徹子の部屋を見学に来てくれたんだと思います、うん、はい、
そっか、うん、
徹子さんも出番寸前まで葛西さんが癌だってことはご存じなかったらしいですね。
いや、うん、驚きました。言って驚いたのは、まず徹子さん御年87歳でいらっしゃって、
はい、
三本撮りだったということ、う
ん、はい、三本撮りです。
あ、もうね、まあ、そこ出てるから知ってますよね、はいはい、普通やっぱり我々アナウンサー、こういうインタビューの仕事としても、うん、3人の方に立て続けするっていうのはやっぱりかなりしんどいです、はい、
そうです
ね、設計図がありますから、はい、でそれごちゃごちゃになりますんでね、はい、でしかも徹子さんには私が癌の治療をしていることは一切伝えていませんという、はい、で当時まだ公表してませんでしたので、癌、はい、のことは。ですから徹子さんにはいつ伝えるんですかって言ったら、前の方が終わって30分間休み時間があるんですね。そこで葛西さんはがんです、今治療されていて徹子が終わったら入院されますってことを説明しますって、うん、ってで、そこで徹子さん全部多分インタビューの設計変えられますよね、うん、きっと。
いや、多分変えた
でしょうね。だって変えたと、そのことをそこで知るわけですから、はい、いや、驚きましたし、いや、温かなスタジオでした、とても、う
ん、息子さんなんかもカメラが抜かれたらしいですね。
見学に来ていて、息子さん来てますねなんつって、うん、お父さん大変ねなんつって、うん、いや、もう息子に話しかけなくていいですよって言ったら、いいじゃない、可愛いんだからいいじゃないとかって言っても、うん、徹子さん本当お優しかったです、はい、
癌が全部消えちゃうなんてことあるんですか。
これが、部分癌の場合ですね、うん、取り切れないとか、うん、聞きますけども、うん、で当然早期発見の場合は全部取り切れますよね、うんうん、我々は内臓がんではなく血液のがんなので、うんうん、血液中の私の場合はリンパ球ががん化するということなんですよ、うんうんうん、ですからそのがん細胞を取り出して確認するのに時間がかかるので、うんうん、4ヶ月もかかってしまったわけなんですが、その診断までに。薬はむしろ私たち血液がんの方がその取り残しがなくなると言いましょうか、
効きやすい、
効きやすい、うん、それもそのがんに対して合う薬が見つかれば、
うんうんうん、血流に乗って、
そうです、うんうん、で我々悪性リンパ腫は一言で悪性リンパ腫と言っても90種類あります、
うん、すごく、この生きる力にも書いてあったんですけど、はい、ものすごい数があるって、
その90種類それぞれ治療法があって、はい、まあ、大体カテゴリーはありますけども、その中で私の微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫というものの中の遺伝子異常というので、また違う治療法になって、葛西さんはこれでいきましょうと。
すごいな。
で、それが合うか合わないかなんですが、私はバチッと合ったんです。ですから、徳田根は知らなくても、癌細胞を
見ている
先生ありがとうっていう感じだったです。
そして徹子で知るっていう、すごい三段重ねですね。
ですから本当に今の治療って、大竹さんやっぱりね、うん、私ここまで進んでるのかと思いました、ね、はい、
はあ、今回は生きる力、はい、引き算の縁と足し算の縁で、はい、よろしいですか、
はい、
この5本の中にはですね、いろんな方が葛西さんに励ましのメッセージをね、
SNS がとても支えになったと、はい、
お書きになってます、寄せられたメッセージです。はじめまして、私も今乳がん の実前抗がん剤中です。今日6回目の投与をしてきました。今までいろいろなきついことがありました。鼻血が止まらなくなったり、血圧が下がりすぎて意識がなくなったり、初めて過呼吸にもなりました。今も副作用が来ないかビクビクして不安でいっぱいです。子供もまだ4歳なので、病気のことはあまり感じさせないようにしなくてはいけません。私もしょっちゅうなんで、こんなきつい思いをしないといけないんだろうと、私もしょっちゅうなんでこんなきつい思いをしないといけないんだろうと思います。明けない夜はないの写真に涙が出ました。まだ死にたくありません。頑張りましょう。この他にも生きてくださいというお便りやだとか、たくさんのお便りがこの5本の中にも収められていますね。
お返事もね、笠井さん書いてらっしゃるんですよ、ちゃんとね、読んで答えるっていうこと、ずっとね、コミュニケーションとしてやってらっしゃる、
ここまで皆さんが注目していただいて、
はい、
最初の頃はなんかあまりなんかなんていうんですか、ブログっていうんですか、なんていうんですか、
ブログやインスタグラムですね、
いや、なんかあまり
フォロワー数
が、
はい、見てくださる方の数、
フォロワー数がすごい少なかったって書いて
ある。もうあのフリーになって、インスタグラム、病気になったんで始めたんですよ、はい、それはインスタグラムで発表しようと思ったので、がんと分かる前にも始めたんですけども、何やっても300人から超えないんですよ。
あらら、
もう息子が大学生で2000人フォロワーがいるんで、もう、
負けちゃってる、
もう、私の息子って言ってないんですよ、
はい、
俺もう父さん終わってるねなんて、タレントで300人終わってるねなんて言われたんですけども、いや本当難しいっすよ。でもがんを公表して入院したら、それが30万人になりました、それはやっぱりどれだけ皆さんが病気やがんといったものに興味があって、そして心配してくださってるのかということだと思いました。で、その、やっぱり、初めは、なんかがんですって公表すれば、ちょっと私に興味のある方が頑張ってくださいって励ましてくれるかなと思ってたんですよ。で、その励ましの声が尋常じゃない数に、こうなってくださって、そして、
いろんな方々からね、そうなんです、メッセージが、
それがとてつもなく励みになりました、コロナの時代、入院のお見舞いの人はほとんど来ませんでした。
そうですね、禁止になった。ご家族以外はダメっていう。そうなんですよ。
で、今入院されてる方、これラジオ聞いてる方も本当にお見舞いの方がいなくて寂しいと思ってると思うんですよ。
本当ですね。
でも私はそれを SNS でやっぱりつながる人ができて救われました、で、一つだけもう時間ないかもしれませんけども、言いたいのは、その病室でインターネットとつなげる環境があるかって、とても今大きいんですよ、で、スマホでニュース見られるのかとか、テレビ見られるのかとか、あるいはメール、LINE で友達とつながれるかって、とっても大きくて、で、その環境が整ってない病院が今とてもまだまだ多いんですよ。ですから、そのぜひともね、各病院に、その今 Wi-Fi は医療機器に影響しないっていう、もう検査が本当進んでるんで、そういったインターネット環境を整えた状況の中で入院生活が行われるようなことを、国もやっぱり補助してほしいし、病院でもぜひとも整えてほしいと、私それ入院して特に思ったことで、一人じゃないと思えるのは、やっぱりインターネットで世の中の人とつながっていられたからです。
そうですね。ただでさえその一人ぼっちになりやすいとか、一人に考えてしまうような環境にあるからこそ、
そう、
やはりつながれるような環境がないと、
そう、コロナの時代お見舞いが禁止されてるんで、特に思いました。
そんな笠井信介さんですが、闘病記、生きる力、引き算の縁と足し算の縁、角川から1540円で発売中です。そろそろお時間が来てしまいました、今日はありがとうございました。
これからのご活躍も期待しております。
ありがとうございます、いろんなお話聞いてくださいまして、
本当に感謝します。本日のゲスト、フリーアナウンサー笠井信介さんでした。
ありがとうございました。